ネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日は、12月下旬の注目作品について話します。
はい。
そう、やっともう年末ですね。
そうですね。もうなんか、まあ僕は特にベスト10とかその年ですね、出してないですけど、最近は。
はい。
まあ、そろそろ準備されてる方はね、忙しいといえば忙しいでしょうしね。
うん、
まあ、普通に仕事とかもね、忙しい方多いでしょうけど。
そうですね。あともう10日ぐらいしかないですからね。はい、そうですね。
うん。あと、最後、映画何見て終わるかとかね。何本、うん、何本見るかみたいなね、ところでしょうね。はい、うん。
じゃあ、20日の週から。
はい。お願いします。
まず1本目は、ライオンキング・ムファサーですね。うん、まあ、ライオンキングの1本目も一応僕は見てはいるんですけど、
はい。
それの続編で、
うん。
まあでも続編っていうか、まあ、過去の話なんですよね。
父親の話でしたっけ？
はい、そうですね。ムファサーっていうお父さんの、シンバのお父さんの話なんですけど、
うん
うん、僕がこれ1本目に挙げた理由が、
はい。
監督がバリー・ジェンキンスだっていう。
ああ、そうなんですね。
ムーンライトの監督ですね。
はいはいはいはい。
だから、それのみで見たくなったっていう。
ほうほうほうほう。
まあ、それじゃなかったらあんま注目してないかもしれないですけど。
バ
リー・レンキンスがこんなの撮るんだっていう。
確かに。
とこで。
うん。
はい。評判も良さそうなんですよね。
ああ、そうなんですね。
うん。で、二つ目は、仏さんはもう見たはずのヘビートリップ2。
はい。
俺たち北欧メダル危機一発ってやつですね。
うん。
監督脚本は同じ。ですね。前、一と。監督が、ユッカ・ビル・ブレンさんと、ユーソ・ラティオさんですね。
うん。
この並びがなんか一の時と逆になってるんですけど。
ああ、そうなんですか。いや、その辺の、まあ僕はその、今年のフィンランド映画祭で、まあ、この2を見たんですけど、うん、そういう細かい話は別にされては特にはなかったですけど、
うん、
基本的に同じ座組というか、同じメンバーで撮ってるみたいな。うん、話でしたけどね。
うん。面白いんですかね。1話めちゃくちゃ面白かった。
1話めちゃくちゃ面白かったんですけど、まあ、僕はもう見たんですけど、まあ、はい、その、人にもちろんよると思うんですけど、僕は1は超えなかったなっていう感じでしたね。
うん。
うん。面白くないってことはないんですけども、
うん。
はい。まあ、あの世界観をもう一度味わうというかね、あの空気というかね。うん。
うん、
そういう点ではいいかなと思いますし、あとは、今回はその、日本のメタルダンスユニットのベイビーメタルっていう、まあ、
はい、
女性3人組の、グループがありますけど、それが結構重要なところで出てくるんですよね。っていうのを、まあ、そっちのファンの方も、注目なんではないかなっていうところはありますかね。
おー、
う
ん、ベイビーメタル結構外国でも人気ある
みたいですね。みたいですね。うん。
で、3本目は、型破りな教室ですかね。
うん、はい。
メキシコの映画で、2011年のに実際起こった話を映画したもの、うん。
はい。
で、去年のサンダンス映画祭の観客賞を受賞しているっていう作品で、うん、まあでもよくある、じゃあある、あれですね。
まあまあそうですね。インド映画だったり、まあ他の国の映画だったりとかで結構ありますね。うん。うん、
あ、ルーキーズみたいな話ですよね。
はい、
ダメなそうな学校に、新任教師で、ね、熱意ある人が来て、
そうです
ね、
うん、
で、みんなが変わっていくみたいな。
うんうんうん、
まあ、めちゃくちゃあるフォーマット。
そうですね。まあ、フォーマットっていうか、まあまあ、実はなんであれですけどね、これに関してはね。まあ、ね、うん、
だからまあ、オーソドックスなだけに。
そうですね。
面白く。まあ、その、メキシコならではみたいなのあるかもしれないですけど。
うん、かなり治安が悪いというところみたいで。
うん、メキシコはなんかめちゃくちゃ治安悪そうなイメージあります、まあ、
結構その東京国際映画祭とかでも、たびたびね、メキシコの映画とか見ますけど、うん、本当にひどいなっていうのはありますんで、うん、まあ、それに近いところが、まあ描かれてるんじゃないですかね。
うん。うん、その地域に生まれただけで結構死んじゃう感じ、
う
ん、
そう、そうですよね。うんうんうん。
街がありそうな、ですもんね。うん、はい。まあ、とりあえずじゃあ僕はこの3本。
あ、はい。
4本か。をあげました。
はい。ありがとうございます。はい。じゃあ僕は、まずはセカンドステップ。僕らの人生第2章ですね。
はい。
これはですね、まあ、内容的にはその人生を諦めかけた、まあ、ユダヤ人の戦勝者っていう、まあ、職業があるそうなんですけど、
うん、
その祈祷文を、の独奏部分をなんか歌う人みたいですね。まあ、この、なんですかね、その、みんなが集まってるところで前に立って、まあ、なんだろう。まあ、そういう役の人がいるみたいですけど、そういう仕事してる人なん、してる男が、まあ、人生に絶望してて、
はい。
で、まあ、なんか偶然、かつての彼の音楽の先生に会うと。で、再会して、何かが起こっていくみたいな、そういう、一応コメディードラマっていう風になってますね。で、その主人公の役のその男が、ウェス・アンダーソンの作品とかでよく出てくる、ジェイソン・シュワルツマンっていう方と、あとは、かつてのその女性音楽教師としては、その、キャロル・ケインという方ですね。デッド・ドント・ダイとか、あとは何ですかね、アニー・ホールとか、ですかね。という、まあ、だから、40歳の男と70歳の、まあ、元先生みたいな人の話ということですね。で、なんかその、まあ、音楽映画っぽいところはちょっとあるのかなっていうところはありますよね。そんなに曲がかかるかちょっとわかんないですけど、今音楽とか、その、いうのはちょっと、まあ、テーマになってるところは少しあるのかもしれないですね。で、もう一つ挙げたいですけども、もう一つは私の思う国ですね。チリの巨匠、パトリシオ・グスマンが撮った、まあ、チリで実際に起こった社会運動を捉えたドキュメンタリーですね。で、僕はこの内容自体、実際に起こったことをあんまり知らなかったんですけども、まあ、2019年の話が起こったんで、まあ、地下鉄料金の値上げに反対する、まあなんかそういう運動が起こって、まあそれに端を発して、まあ女性とか若者を中心に、そういう運動が、まあ、国全体に広がってって、みたいなことで。で、最終的になんか2021年に、当時36歳で、まあ、世界で最も若い大統領になったという、ガブリエル・ボリッチという方が、という、そういう大統領が誕生したみたいな、そういう、まあ、一連の流れを取ったものですね。まあ、だから、保守的だったりとか、そういったものに、まあ、女性が特にですけど、若者とかが、まあ、こう、声を上げたみたいな、そういう運動みたいですね。
僕はこの運動を当時ニュースで聞いてたんで、知ったんですけど、なんか南米、まあ全部の国じゃないと思うんですけど、ヨーロッパとかアメリカでこの極右というかまあ、右寄りの政権が結構誕生してることが最近多いですけど、南米は極左政権がまあ台頭してきてるっていうのを言われてて、そこもちょっと面白いなっていう。だから、まあ、トランプとかああいう人たちは、まあ、ポピュリストだと思うんですけど、左派ポピュリストっていう、だから別に左派だからって別に全然いいわけじゃなくて、ポピュリストであることは変わりはないんですけど、だからそういうことの一つなのかなっていうのが、
おお、なるほどね。
で、そういうところでもちょっと見てみたいっていうのは、思ってはいますね。
この週は僕は以上ですかね。
ありがとうございます。では、27日の週も、トゲさんからお願いします。
まずは、アニメーション一つ挙げておきますけども、ロード・オブ・ザ・リングの、まあ、アニメーションがありまして、ローハンの戦いというものがあってですね。まあ、これは、まあ、実写の三部作って昔ありましたけど、あれよりも前の話で、183年前に起こった戦いを描いたという作品ですね。で、監督が、まあ、攻殻機動隊とかの、まあ、神山健治さんですね。で、まあ、基本、その、制作としてはアメリカ制作なんですけど、監督が日本人というようなことですね。で、吹き替えも、まあ、基本英語ですけど、まあ、日本語吹き替えの、もあるという感じですね。まあ、なんだろう。まあ、神山監督っていうのだけでもうちょっと見たいところはありますし、予告、日本予告版と、海外予告版と両方見たんですけど、
はい。
日本予告版はちょっとあんまり面白そうじゃなかったんですけど、海外予告版見たら、うん、あ、これは結構面白そうだなっていう感じありましたんで、うん。まあ予告の作り方もだいぶ国によって変わるなっていうね、どこを切り取るかみたいなね、のはあると思うんですけど、うん。まあ、この、指輪物語ね、好きな方はいいんじゃないですかね。
仏、うん、さん全部三部作って見てるんですか？
旧三部作っていう言い方あれですけど、あれですよね。劇場版三部作は見てますね。はい。はい、
お
あれは、
僕はなんですよね。
はい。
1の途中で挫折して見てないんですよ。
だいぶ最初じゃないですか。
1の途中、はい。
途中は、
半分ぐらいだけ見て、うん、家ですけどね。
はいはい。僕は、当時高校生だったんですけど、うん、
はい。
まあ、当時付き合ってた彼女が、3を見たいって言ったんですね。多分その頃に上映だったんですけど、まあ、映画館で見に行きたいっていう話だったんですけど、でも僕1と2を見てなかったんで、
うん、
頑張ってその、確かビデオデッキだったと思いますけど、1と2を見て、うん、それからまあ3を見に行きましたけど、
そうか。
あれはでも、特に2、3、最後のあたりかな、すごい感動しましたよね、僕は。当時
面白い
っす、ね。面白かったですし、まあ、映像がまあすごい、当時は、まあすごい迫力があったというか、
う
ん、その人的、まあもちろん CG も使ってるでしょうけど、
うん、
その人の数とか、その土地のデカさみたいなとか、大軍対大軍みたいな戦いみたいなもの、まあそういうのの王道だったんじゃないですかね、やっぱり当時。
大軍対大軍の戦いが出てくるんですか？
ああ、ありましたね、そういうの。
へえ、だから僕、うん、一切知らないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
だからまあ、ゲームオブスローンズに、近いと言えば近い、ね、うん。まあ、そうでしょうね。うん。あれよりもっと魔法寄りだったりす、
うん。
SF、ファンタジー寄りですかね。うん。
僕、ファンタジーがとにかくめちゃくちゃ苦手なんですよ。
うん、
だから、魔法が出てくる時点でもう結構嫌なんですよ。は
いはい、だから、それが、
そこが、ね
うんね、難しいかもしれないですね。うん。その人間以外のやつが出てきたりとか、
そうそうそう。
うん。それはちょっと厳しいかもしれない、
ね。ちょっと今見てたんですけど、
はい、
キャストを。
うん。
ドミニク・モナハンって、これロストの人、ロストっていうドラマに出てた人なんですけど、この人は1にも出てくるんですよ。
あ、そうでしたっけ？
ミレシチャ版の方で。
ほうほうほう。
ロットっていう役なんですけど、はい、ロットってなんか、ドワーフの役で出てきてたと思うんですけど、
はあはあ、
ちっちゃい。
はいはい、そうですね。うん、
ロットってその人なのかな？ドワーフってすごい昔から生きてるんですよ、ね。
ああ、そういう設定だったりもしかしたらするかもしれないですね。うん。まあ、人間じゃない人たちが出てくるんで、あり得る話かもしれないですね。それ、まあ、うん。ちょっと、僕もその辺は詳しくないですけど、うん。
そっか。ね、まあ、ちょっと見ようかな。一から、もう一回チャレンジしてみようかな。
まあ、名作の一つではありますけどね、まあ
うん。作品賞取ってるしな。
うん。
アカデミー賞。はい。
はい。
ちょっと年末に頑張ってみるかもしれないですね。
なるほど。
はい。
はい。で、続いて、まあ、こっちはアニメーションじゃないですけど、ソニックシャドウ。東京ミッションですね。
お
はい。まあ、ソニックの実写版3作目ですね。
うん。
うん。で、僕は1も2も見てるんですけども、
お
1も2もかなり面白くて、なんだろう。こういう、なんだろう。まあ、アニメとかゲームを、実写化した映画としては、かなりよくできてる方だと僕は思うので、
うん、
3も、まあ、期待してますし、で、今回新しく出てくるそのシャドウっていう、まあ、ソニックの黒いやつのみたいなね、敵役で一応出てくるんですけど、
うん、
この声をキアヌ・リーブスがやってたりとか、で、まあ、相変わらず1からずっと出てますけど、ドクター・ロボトニックっていう、まあ、悪役ですよね。これをジム・キャリーがやってるんですけど、はいはい、まあ、ジム・キャリーの怪演が見られるっていうのが、まあ、ちょっと楽しみにしてるところでもありますね。
お
うん、なんか最近、まあ、ジムキャリーってこれぐらいでしか見ないんで僕は。
うん。
あんまり出てないですよ、なんか映画に。出てますかね？
そうですね。うん、出てないかな
ですよね。今日たまたまマスクの続編がどうのこうのみたいなニュースをちょっと見たりはしましたけど。
今更やるんですか？
なんか、ジムキャリーはちゃんとしたアイディアがあるんだったら、やらなくもないみたいなこと言ってるみたいな、ね。
ジムキャリーが出るんですか？
いや、わかんないです、それも。
出なくていいですよ。
まあまあまあね。
別な人がやればいいんじゃないか。うん、
まあ、というニュースがあったりとかね。はい。
うん。
ですかね。はい。
はい。
あとはですね。
はい。
全部あげちゃうとあれなんで、あと1個
だけ。いや、全部あげてください。
いやいや。
ふふ。楽なんで。
トレンケ・ラウケンですね。
おぉ。
はい。これは、アルゼンチンの映画なんですけど、
長いんだよな。
長いですね。まずはそのフランスのカイエ・デュ・シネマ誌で2023年の年間ベスト10、
はい、
1位で選ばれたミステリー映画ですね。
うん、
で、そのアルゼンチンの田舎町、まあ題名にも載ってるトレンケ・ラウケンというところで、まあ女性が、はい、まあ失踪したというか姿を消して、で、その恋人と、その同僚だった人が、まあ、彼女を探すみたいな話ですね。
うん。
なんだけど、謎がどんどん深まっていくみたいな、そういうミステリーみたいですね。
うんうんうん。
260分です。
うん。
ということは、何時間ですか？
ん？ 4 時間。
4時間ぐらいですか。ね。
うん。
で、一応、パート1とパート2に分けて上映されるそうなんで、
うん、うん。
いっぺんに、やるのかな？どうなんですかね？その休憩挟むっていう意味なのかわかんないですけど、うん。はい。
まあ休憩はしそう、ありそうですね。
まず休憩はないとまあ無理ですよね。うん。
うん。
というところで、これ予告編とか、その、ちょっと公式ホームページみたいなのが見つからなくて、あの英語の予告編は見たんですけど、
うん。
まあこの映画 .com に書いてあるぐらいの情報しかなかったですけどね、ちょっと。
うん。
はい。
はい。
あとは、じゃあ、うん、もう一本。
はい。
神は銃弾ですね。うん、はい。内容としてはですね、まあ、カルト教団に、元妻を殺されて、で、まあ、娘も拉致された男っていうのがまずいて、
はい、
で、その男と、まあ、その教団から、カルト教団から生還した女性が出会うというところから話が始まるみたいな、ものですね。
うん
うん、で、その、原作が、このミステリーがすごいの2002年の海外編で、まあ古いですけどね、第1位を獲得した、うん、ボストン・テランのベストセラー小説、まあ神は銃弾というのが原作になっていると。はい、
うん、
で、監督が君に読む物語のニック・カサベテス。で、
そうですね。は
い、そうです。ここですよ。主役がゲーム・オブ・スローンズのジェイミー・ラニスター役の、ニコライ・コスター・ワイト。ですね。
うん。はい。ですね。
これパッと見たときちょっとわかんなくて、僕は。
あ、写真ですか。
いや、予告を見てたときに、
あ、
ジェイミー・ラリスターだってわかんなくて、
うん、うん。
これ読んで、あ、確かにそうだっていうふうにね、わかりましたけど。
確かに。
これ面白そうですし、話も。
うん。
まあ、その、ジェイミー・ラリスター出てる、まあ、名前違いますけど、彼が出てるっていうところもちょっと注目してるとこですね。
うん。うん、あんま、そこまで映画出てない
ですね。そうですね。映画ではあんま見ないですね。
うん、
なんか、いい俳優だと思いますけどね。
そうですね。
うん、
はい、来年にも出てんの？
あ、なんかありますか？
あ、違う。あ、昔、1994年に撮った作品のモルグっていうのが、1月17日に公開される。
うんうんうん、最上映みたいなことですか？
はい、
ああ、なるほど。
デジタルリマスター版って感
じです。
うん。
はい。
ジェイソンも一番出てますもんね。はい、多分。
ああ、そうですね。あの中で売れた人で、そうですね。もしくは、まあ、うん、もしくはカリー氏役の、
うん。
はい。名前忘れましたけど、ね、はい。
彼女かどっちかです
ね。まあ、あとは、何ラニスタでしたっけ、弟の。
ああ、そうか、そうか。
彼も出てますね。
はい。まあ、彼は、ちょくちょく出てますね。
うん。まあ、もともと出てたんですかね。ちょっとわかんないですけど、ね。映画は結構出てますね。うん、
MCU にも出てるし。
あ、そうそうそう。うん。
スリービルボードにも出てるし。
あ、そうでしたっけ？
え？あれ、スリービルボードのお母さんとバーで会う人誰？
ああ、そうか。
多分彼だった気がするんですけど。僕、その時まだゲアスル見てないかったから。
はいはい。僕も、もうそうですね。見てなかったですね。その時はね、うん。
はい。
はい。僕はじゃあそんなとこです。
はい。
はい。
じゃあ僕は、本目は占領都市ですね。
うん。
まあでも、これもめちゃくちゃ長いんですよね。
これも、あ、本当だ。251分。
そう、251分だから。さっきと変わんない。
はい。
4時間10、11分
なんですけど。すごいな、これ。そんな長いんだ。
で、監督が、それでも夜は明けるの。
うん。
まあ、これも作品賞ですけど、スティーブ・マックイーン監督ですね、
うん。
彼はイギリス人だと思うんですけど、
はい。
第二の故郷と思っているアムステルダムの話で、
うん。
で、まあ、 あれですね。ユダヤもの、ユダヤじゃないや。ナチスものというか。
うん、はい。
第二次世界大戦の時に占領されて、まあ、10万人以上が殺されてるらしいんですけど、
うん、
まあ、その時の占領下の記憶みたいなのを綴った作品、
うん。
ドキュメンタリーですね。
はい。
はい。まあ、今の説明で大体想像するような内容なんじゃないかっていう気がしますけど、
うん、
いろんなまあ、こう、フィルムだったり、証言だったりを振り返るような感じなんじゃないかなっていう気がしますね。う
ん、ただあれなんですよね、この、アーカイブ映像とかインタビューによる回想は、あえて使用せず。
あえて使用せずって書いて
ある。って書いてあるんですよね。うん。だから、今の現地に行ってみたいなところなんでしょうね。
でだから、予告編が現在の映像しか出てこない。
うん、それででもどうやって何を表現するのかなみたいなところ、ちょっと想像つかないところありますけどね。
うん。
古い映像は使わないとかいうことなんですかね。
そうか。
うん。
そうですね。どうやるんだろう。
うん、
それで250分持つのか。
そうそうそ
う、うん、はい。
はい。
あとは、僕が今週一番注目というか楽しみにしてるのは、うん、I Like Movies、
ね。そうですね。はい。
ですね。2003年のカナダを舞台にした映画で、
うん、
まあだからまだインターネット全盛って感じの時じゃない。うん、インターネット全盛というか、その配信全盛時期じゃなくて、
はい、レンタル DVD ですね。
そう。
うん。
はまだ盛んだった時の。高校生を主人公にした青春の、青春コメディっていう感じですね。なんかまあ映画が好きで映画を学びたいっていう主人公がいて、その彼の、まあ、日常というか、いう感じを、まあ面白く描いてるっていう感じ。まあ友情だったりとか。
そうですね。なんか友達と、なんか、くだらないことしてたりとか、多分ね、そういうのがあるんでしょうね。
霧島のあの、前田くんとの関係みたいな感じなのかもしれないですけど、はい。
まあこういう映画ね、やっぱり映画好きの人は当然好きだし、
うん。
うん。まあ、見たいなってなりますよね、やっぱりね。
そうですね。うん、しかも100分くらいしかないから、こう、
あ、
まあ、スピード感じゃないけど、
うんうん、
はい、ま。満足得て見れるんじゃないかなっていう気がしますね、うんうん。僕はそれぐらいかな。ソニック、ザ・ヘッジホッグの映画は一回も見たことないですね。
そうですか。
だから僕はソニックもロード・オブ・ザ・リングも全然
引っかからなかった。
そうなんですよ。過去にあんま見たことない。
ソニック
ゲームもやったことないですし。
は
い、
あ、本当ですか。ゲームやったことないですか。まあ、うん。まあ、ちょっと、特殊なゲームっちゃゲームですかね。ソニックってね。
でもマリオみたいなもんでしょ、
ね。まあ、早いマリオみたいなね。
感じ
ですよね。うん。
むしろソニックっていうと、ソニック・ザ・ヘッジホッグっていう遺伝子があって、
ええ
。遺伝子っていうのがあるんですけど。
ええ、知らない。
それはソニック・ザ・ヘッジホッグから来てる。
ああ、逆にそっちから来てるんですか。
はい。多分、見つけた遺伝子見つけた人が、このゲームのファンで、
はいはいはい。
ヘッジホッグっていう、めちゃくちゃ有名、その後有名になる遺伝子、名前をつける。
ほう。
はい。
まあ、この、その、まあ、日本初な、なのかな、ソニックって。
そうですよね。セガから
そうですね、ゲーム。うん。だから、向こうのものっぽいけど、まあ実は多分ゲーム作ったのがそうなのかな。まあだから日本人の人が制作に入ってたりとかね、結構するんですよね、
うんうん。多分その遺伝子見つけた人も日本人だった気がしますけど、
ね。ああ、なるほどね。
多分、はい。
うんうんうんうん。
そう。まあ、めちゃくちゃ余談ですけど、映画の話じゃないですけど、はい、そのヘッジホックっていう名前なんでつけたかっていうと、
うん、
もちろん好きなのもあるんですけど、発生に関わる遺伝子で、
うん、
それを、その遺伝子潰すと、その、なんだったっけな。尻尾が二つできたりとか、ちょっとなんか、綺麗になっちゃうんですよね。
あ、
で、ヘッジホッグ、ソニックザ・ヘッジホッグもそういう話ですか？
青、まあ、青くそうですね。ハリネズミかなんかなんですけど、確か。ネズミかハリネズミかなんですけど。
ね、っていうのが、うんうん、英語はハリネズミですもんね。
うんうん、ちょっと、まあ、特殊っちゃ特殊な生き物みたいな感じですね。うんうんうん、
はい。あれはどうですか？私にふさわしいホテルは。
ああ、
予告はやたら映画館で流れてる、
うんうん。ノンが出てるっていうところだけで、ちょっと、まあ、見てもいいかな、時間があればっていう感じはちょっとありますけどね。
ちょっとなんか、
うん、
ギャグ部分が滑ってそうな感じ
ですね。そうですね。ふざけた話でしょうからね。まあ、うん、ノンが躍動してるのを見たいんだったら、まあ別にいいとは思いますけど。
はい。
うん。
この、はい、うん。作者のゆずきさんっていう。
はいはい。
方いるじゃないですか。
はい。
彼女はその X もやってて。
ああ、はい。
結構その、なんだろう、女性の権利だったりとか。
ああ、そうなんですか。
まあ、ツイートしてて、うんうん、まあ、リベラルな感じにしてたんですけど、
うん
うん、僕は本読んだことないですけど、
うん、
まあそういう意味で、どんな作品を書いてる人なのかなっていうのは興味はあるんですけど、
うん、
予告編が全然面白そうじゃないんで。
まあ、ザ・日本映画って感じですよね。うん、まあでも、その、テーマとしては、分断の世界での男女差別みたいな感じですよね。
はい。それをだからノンがぶっ叩くみたいな話だから、うん、まあもちろん、さっき言ったその、ジェンダーの話をよくツイートしてる、ゆずきさん、ならではの作品なのかもしれないですけどね。
うん。
まあでもそれと面白いかどうかってまた別なんで。
そうですよね。まあ映画別物ですからね。
うん。
はい。
はい。他は何かありますか？
そうですね。個人的に、まあ、一応あげようなかなって思うのは、中島みゆきのコンサート、歌会ボリューム1ですかね。
好きなんですよね。はいはい。
実は僕はその夜会っていう中島みゆきがやってる演劇みたいなものですね。うん、音楽演劇みたいなのは一回見に行ったことがあるんですけど、うん、
はい、
普通の歌のコンサート行ったことなくて、
うん、
でも多分もうやらないと思うんですよね。実際
に。もう年だから。
年だから。まあ、これが多分この映画で、劇場版のこの作品で、収録されてるのが多分一番最後のコンサートっぽいんですけどね。うん。うん、まあ、どうかな、ラロカさんも行くのかなみたいなね。
ああ。
はい。まあ、それはそれでいいんじゃないかなっていう感じがしますけどね。こういうのはあんまり劇場で見たことはないんで、僕は。
うん。
ナショナルシアターライブはね、いくつかありますけど、
うん、
ライブ、本当の音楽ライブっていうのはあんまり映画館で見たことないんで、
うん。
面白いかもしれないですね。まあ、本当は、実際のライブに行きたかった。たところですけど、行けなかった人のために、まあ、こういうのあったりするんでしょうけどね。
うん。
あとは、じゃあ、ドキュメンタリーの、もう一つ、挙げておきましょうかね。ビジョン・オブ・マフマルバフという、まあ、企画なのかな。その、イランのモフセン・マフマルバフ監督と、その娘のハナ・マフマルバフ監督が、はい、まあ、の作品が二つ、上映されるみたいですけども。
うん。
まあ、どっちもドキュメンタリーで。
はい。
一つは、苦悩のリストっていう作品で、こっちは娘のハナ・マルフ・マルバフ監督の作品で、全編スマートフォンで撮影したもので、2021年のアフガニスタンのドキュメンタリーですね。
うん。
当時の、ですから、アフガニスタンからアメリカ軍が撤退した時の、で、それで空港に、海外に脱出しようとする人がね、たくさん集まってみたいな、のがありましたけど、
はい。
前後を、まあ、捉えたものみたいですね。
うんうん。
で、この苦悩のリストっていう、どういうリストかっていうと、なんか、まあ、彼らも、その監督たちも、アーティストとか、映画関係者を救おうとしてたみたいなんですけど、まあ、全員は飛行機に乗せられないんで、その中からなんか絞らないといけないと。そのリストを見ながら苦悩するみたいな、そういう意味が込められてるみたいですけども、まあそういう話ですね。
うん
うん、で、もう一つは、子供たちはもう遊ばないという作品で、これが父親の方のモフセン・マフマルバフ監督の作品で、これは2023年の、こっちもスマートフォンで撮影したドキュメンタリーなんですけど、
はい、
エルサレム旧市街、で、旧市街の、まあ、ドキュメンタリーですね。
うん。
イスラエルとパレスチナの、まあ、紛争ですよね。これに関して、はい、まあ、もともとなんか作品を撮るために、ロケハンしてたみたいなんですけど、
うん。
まあ、そっから、まあ、なんか、いろんな人たちにね、インタビューしたりとか、していくうちに、まあ、それを作品にしたみたいですね。
うん。
うん、まあ、どちらもまあ、現在進行形のあれですよね。問題ですけど、まあ、スマートフォンで撮ってるっていうところがかなり臨場感があるみたいな感じの予告ではありましたね。
うん。
うん、マフマルバフ監督って全然僕は知らなかったんですけど、まあ、二人ともっていうかまあ、監督とその家族みたいなね、感じみたいですけど、
はい。
イランの監督ですね。なんか、ありますか？見たことある作品とかって。
いや。僕はないっすね。 ここそく見てもないな。
うん。カンダハール、パンと植木鉢とか。
てか聞いたこともないです、ね。
うん。
作品を。
うん。まあ、イランの巨匠っていうことに一応ね、なってますけど。
うん。
うん。
そうですね。ないな、うん。はい。
それぐらいですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、はい、この上旬、下旬を紹介するのはもう今年、これが最後ですけど。
あ、そうですね。はい。
はい。また来年。1月最初の週とかできるかわかんないですけど、まあ。
うん、そうですね。
はい。またやりましょう。
はい。近いうち。
はい。
はい。
では今日は12月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。